鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。大関さん2ヶ月ぶり久々のご出演なんですが。
そうですね、
まあ、大関さんとしばらく会わないうちにですね、東京はとても暖かくなってきて、今日はもう本当に暖かいですものね。
ポカポカ陽気ですよね。
はい、桜の開花も待ち遠しいという感じなんですが、先週なんか中京はもうかなりピンクにね、向こう上面からずっとこうコースの周りが色づいてましたね。
大寒桜がもう綺麗なシーズンだなっていう気がしましたけれどもね。
はい、まあ、中山ももうすぐだと思いますね。春本番を迎えまして、競馬も来週から4週連続で G1 レースが行われます。どんなところに注目されていますか？
やはりこうクラシックは男馬の方はこうどの馬が抜け出してくるんだろうっていうね、群雄割拠ムードがあって、それも面白いですし、
はいはい、
あとはこの4週間の間にドバイがありますし、そこで日本馬がどんなレースするかっていうのも楽しみですよね。
そうですね、ドバイの頃には桜も満開かもかもかもしれません。
桜花賞はもうちょっと先なんだけどな、
ね、はい。でも3歳ボバのね、どういう馬が台頭してくるかっていうのを見るためには今週末も大切ですね。
トライアル戦がまたありますからね、今週も。
そうですね、この後は先週に続き今月5日に調教師を引退された中野英二さんのインタビューをお届けいたします。
よしこさんと小林アナウンサーの進行でお楽しみいただきます。
ご期待ください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。 G1 ジョッキーで G1 トレーナー中野英二さんインタビューということで、今月5日付で調教師を引退されました中野英二さんを先週に引き続きスタジオにお迎えしてお届けいたします。先週は騎手時代のお話をお伺いいたしましたが、今週は調教師時代、そして競馬への思いなどについてお伺いしてまいります。それではご紹介いたしましょう。中野英二さんです。こんばんは。
こんばんは、中野です。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。 お願いします。
では早速お話をお伺いしてまいります。今回は調教師の話ということで、いつ頃から調教師を目指そうと思われたのですか？
体重が重くて減量で、レース中にね、追い負けすることがあるんですよ。息が切れたり、
は
あ、それでもう自分のせいで馬がね、鼻負けしたり、やっぱりこうそういうことがなんかこう、いやっていうか申し訳なくてね、もう現状でね、そういう体力の差が出ちゃったなっていうことで、そういう時にまあ引退かなと思っておりました。
そうですか、はい、で中野さんは1995年に騎手から調教師に転身されます。調教師になるためには免許試験という大変大きな壁が立ちはだかっているわけですが、この難関をどのように突破されましたか？
勉強の仕方ですよね。やはりこう10時から試験があるので、
はい、
やはり10時から勉強して、一度休憩して、それでまた1時から勉強して、そういう体内時計っていうんですか、やはり夜はしないです。
はい、
夜はもう早くお酒飲んで寝て、
お酒飲んで寝て、
必ず試験の時間に合わせて勉強ですね、
はい、
みんな夜する人多いんですけども、昼眠くなったらどうにもなんないわけだから、まあ、半年前からは体をそういうふうに、10時ったら勉強だっていうふうに作っておきました。
大変失礼ですけれども、差し支えなければ何回目で受かられたんですか？
3回目ですね。
そうですか、はい、やっぱり大変なんですね。
そうですね、まあ枠がありますからね、何人っていうね、そういうことで いくらね、はい、あの点数が良くても、うん、取れない人もたくさんいますのでね、
そうですね、
そういう部分は大変ですよね、は
い、まあ、3回目というと、ね、早い方にも、
ね、早い方だと思いますね、
思います。96年に厩舎を開業されたわけですが、開業初年度は130回の出走で3勝ということでしたが、開業当初のご苦労というのはありましたか？
うん、僕はあの5年計画にしてんですけども、ね、やはりあの牧場に行ってまず牝馬をですね、
はい、
それをこう預かるようにして、その牝馬が何年後に子供だあの生まれたら絶対自分のものに、ね、なるっていう、そういうことで5年7年の計画で、あの、まあ、牧場もね、そういうふうにまず牝馬から、それでその子供からって考えてましたから、全然こう成績は気にしてなかったですね。だから5年7年のうちに結果出そうとは思っていました。
あ、なるほど、その通りということでしょうか。その後は順調に勝ち鞍を伸ばされまして、2000年には28勝を挙げ、トロットスターの CBC 賞で重賞初勝利を挙げます。調教師として重賞を初めて勝った時のお気持ちというのはいかがでしょうか。そういう計算の中にあるこのトロットスターという馬だったんでしょうか。
そうですね、あのこのオーナーも私がジョッキーの時からすごく可愛がってくれたオーナーなのね。そのオーナーの産駒ですよね、ただちょっとこのお母さんはもう子育てが下手で、もういじめるんですよね、自分の子供を、
はい、
だトロットが来た時もなんかもう怯えちゃって、厩舎でこう自分で壁の這い上がろうとしたり、そういう馬でしたね。
あ、じゃあそういうちょっともうお母さんにいじめられてたことがこう残ってるっていう感じで、
うん、そうなんですよね、
人のこともちょっとこう怖がるような、
そういうところありますね。
新しい環境が大変だったんですね、でもそういうやっぱつながりで高野実さんの馬ですが、
そうですね、
はい、そういうつながりだったんですね。
はい、まあ、そのトロットスター、翌2001年に春秋スプリント G1 制覇を遂げました。
シンボリスオーロ先頭か、シンボリスオーロ先頭か、外からは大宅山と追ってきたテネシーガール、そのうちに入ったメジョダーリング食い下がっている、ブラックホーク追ってくる、ブラックホーク追ってくる、一番外からトロットスター、トロットスター突っ込んでくるが、先頭今度はブラックホークに、外からトロットスター、トロットスターが差し切る勢い、トロットスター、ブラックホーク、トロットスター差し切った、ゴリトロットスターです。2番手ブラックホーク、あと3番手接戦、テネシーガール、ダイワカーリアン、メジロダーリングなど2着を通過した、ビハインドはマスクが内から突っ込んでくる、連れてトロットスター、さあメジロダーリング、とついては大宅山と、この向こう釣り合いにトロットスター内から突っ込んできた、さあ先頭は大宅山とトロットスター、メジロダーリング並んだ、ゴールイン、前は3頭、トロットスター、メジロダーリング、大宅山と、この3頭がゴール前並びました。
2つ続けて実況を聞きいただきましたけれど、高松の宮記念、そしてスプリンターズステークスと G1 を連覇ということになったわけですが、その時の気持ちはどんな感じでしたか？
そうですね、まあ連覇するとは思ってなかったんですけども、やはりデビューの時からこの馬あの小柄な馬なんですよね。あのだいたい短距離馬っていうのは馬格があって、まあ、人間 の、 あのトラック競技としてね、やっぱり 100m っていうのはこうがっちりした人が、またマラソンはね細い人なんですけども、本当にこのトロットはそういうちっちゃな馬なんだけども、全身がゴム張りっていうかね、そういうところがありましたね。
でも G1 というのは格別ですか？
やはりね、こう G1 っていうのはあのどんな馬でも今こう重賞が多いですよね、たくさんね重賞があるんで、うん、だけど G1 っていうのはもう一番のそのクラスのね、クラスってあの短距離なら短距離、長距離なら長距離、クラシックはクラシック、うん、そういう中の一番のレースですよね。だから、目標にしたいですよね、はい、いつも、
そういうことでやはりあの厩舎全体の息が上がるとか、あのスタッフの皆さんも本当に達成感もあれだったでしょうし、あのこう厩舎でやってきたことが実を結んだみたいな部分はあったんでしょうか？
そうですね、僕あまり時計とか体重測らないんですよ。今まで測ったこともないし、
あ、そうですか、
自分ではね、 ただ調教でもジョッキーに聞いてどうだったとか、また息遣いとか自分でね見て、そういうふうに判断してるので、あまりうちのスタッフにああしろこうしろとは言わない、うん、まあできみんな職人ですね、うちのスタッフは、はい、
もうそういう信頼関係で、
そうですね、はい、
なさってこられたんですね。
さてトロットスターの後は重賞制覇から遠ざかりましたが、2015年に唯一の中野英二厩舎の所属ジョッキー真由澄博人騎手とのコンビでノットフォーマルがフェアリーステークスを制しました。この勝利はどうでしょう、格別だったんじゃありませんか。
やはりあの真由澄くんお父さんがね、安田厩舎のでその子供ですからね、最初あの入門させてくださいって言われた時には断ったんです、ね、やはり責任もありますからね。だけどもまあ強い要望でね、引き受けたんですけども、やはりこう親子揃ってね住所活っていうのはもう稀ですからね、良かったです、私も良かったです。
あ、はい、どんなジョッキーでいらっしゃいますか。
シャイですね、恥ずかしい。それで最初は物上の悪い子だなと思いました。何回も言ったこともすぐ忘れちゃうんですけどね、まあそれなりに自分もね、あの努力したんじゃないですか。やはり最初からあのいい人、いいジョッキーはいないですよ。やっぱり苦労した分自分でね作り上げていくもんだなと思っています。今だいぶ上手くなったかなって感じですね
まだこれからね、本当にね。
そうですね、はい。
そして調教師生活を振り返られて、まあ最も楽しかったこと、最も苦しかったこと、それぞれ教えていただけますか。
うん、楽しかったことはもう毎日楽しいですよ、馬と生徒、はい、苦しかったことはあったんですけど、僕そういうのを、まあ、忘れるっていうかね、まあそれが財産だなと思ってるから、それはもう苦しいとは 思わないですね、いい経験だし、はい、悪い時ほどね良くなるんだと思ってますからね。まあいい時はねやっぱりまあ展開に進むってね、有頂天になればドツッと落ちるので、やっぱり悪い時の方が大事ですね、これからっていう気持ちになります。
しかし吉子さん、
はい、
中野英二厩舎は今年日経新春杯をブローザーホーンで制するなど、はい、2ヶ月余り7勝挙げられました。
ね
え、ね、はい、これだけの好成績、はい、まだまだ調教師厩舎を続けたかったんじゃありませんか。
いや、いい時に辞める方がいいですよね、はい、
なんか去年の後半ぐらいから本当に好調でいらしたように思うのですが。
そうですね、
何かこう変わるようなことはあったんでしょうか。
去年も一応目標は立ててたんです、まあ、290だったんですけども、
はい、
まあ、300で辞めようかなってみんなにスタッフに言って、それがちょうどね区でみんな2着3着が多かったんですよ、
はい、
でできなかったんですけども、やはり今年ねそういう 2着と3着の馬がうまく勝ってくれたんだなと、まあ、そういうことですよね。
ではここでリスナーの皆様からもあの中野さんにメッセージを頂戴して、あるいは質問を頂戴してますのでご紹介いたしましょう。
はい、まずオーサムエアプレインさんです。中野英二先生、長い間騎手と調教師で競馬界を牽引されお疲れ様でした。思い出に残っているレースは2001年のスプリンターズステークスのトロットスターです。インを力強くレコードで駆け抜けた姿は忘れられません。東京大王ウォッカさんです。今後は競馬界のご意見番としての活躍を期待しています。現役の頃と現代で競馬が変わったなというところはありますか。そして馬なりくん .com さんです。中野調教師お疲れ様でした。質問です。今中堅でいろいろ苦労されているジョッキーにエールを送るとしたらどんな言葉をかけてあげますかという質問で、
ね、
他にもたくさんいただいたんですが全部紹介することができませんで申し訳ありません。
申し訳ありません。では中野さん、現役の頃と現代で競馬が変わったなというところ、どんなふうにお感じになりますか。
そうですね、まず女性のファンがね競馬場に足運んでくれてるなと思いますね、
はい、
あと、まあ、競馬界の努力と牧場の努力で本当に世界にね通用するあの名馬がねたくさん出てきたなっていうことは、 まあ、競馬の発展というかね、まあ、皆様の努力だと思っております。
はい、中野コールもですね、かなりあの若いファンをあのこう呼ぶきっかけになったというふうにも思いますね。若い女性も含めて、ね、先生もご尽力されてきたところが多々おありかと思います。そして今中堅でいろいろ苦労されているジョッキーにエールを送るとしたら、どんな言葉をかけてあげますか？
まあ当たり前のことかもしれないんですけども、やはり相手に勝つんじゃなくてね、まず自分に勝つっていうことですよね。うん、あとはやはりまず心で勝て、次に技術で勝てっていうことですね。今ちょっと足りないのが笑顔ですね。やっぱり明るい笑顔と大きい声の挨拶ですね。もう基本は笑顔と挨拶。
中堅のジョッキーの方だけじゃなく、みんなにあの私たちもなんか通用するような、
一般の社会人にとって ね、はい、必要なことです。はい、笑顔、挨拶、ね、
はいはい、そして自分に勝つこと、そして技術を磨くこと、うん、ということでありがとうございます。本当はもっともっといろいろお話ししていきたいんですけれども、お時間が迫ってまいりまして、これからあの中野さんは調教師引退されましたが、どのように競馬と携わっていきたいとお考えですか？
まあ、あのお声がかかればもうどこでも出しゃばっていきます。
そうですか。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
それはあのその心はどういうところにありますか？
やはりね、ちょっと競馬発展のためにね、僕もちょっとでもお役に立てた、そういう気持ちですね。
はい、もう今日こんなにあの楽しく、そしてあの分かりやすくお話してくださる中野英二さんですので、解説でも何でも本当お聞きになっている皆様、どうぞお声掛けよろしくお願いいたします。
こちらです。
きっとね、声がかかりますよね。絶対に。はい、中野さんにとって競馬の一番の魅力はどこだと思いますか？
やはりどんなあれでもライブですよね。本当に現場に来て、それで目で見て耳で聞いて、本当そういう感動をね、心の、まあ、アルバムですかね、残していただきたいなって。感動を本当にこうたくさん残るように、こちらもね、こちらっていうか競馬、ジョッキーも素晴らしいレースして、それがもうファンのためかなと思います。
はい、
たくさん残してください、感動、
うん、どんどん熱くしてください、はい、アルバムを。そういうことですね。ですので、これからも競馬を、日本の競馬を温かく見守っていただきたいと存じます。
はい、
そしてまたぜひあのスタジオでいろいろなお話をお聞かせいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
こちらこそ本当によろしくお願いいたします。
とにかくお体にお気をつけくださいますように。はい、先週今週と2週にわたりまして、中野英二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
先週予想した金庫賞、よしこさん生まれん5点で的中でございました。
すいません、でも 2.8 倍の配当だったんですね。
2等だったものですからね。
そうですね。ただなんか上げた馬が 1,2,3,4 着に入ったっていうのは6等名前言って、ちょっとそれは自己満足でした。
いい勢いですね。はい、今週は土曜日に中山でフラワーカップ、中京ではファルコンステークス、日曜日には中山でスプリングステークス、阪神では阪神大賞典が行われます。
はい、
まずは皐月賞トライアルの G2 スプリングステークスの展望です。
はい、
3着までに入ると皐月賞への優先出走権が与えられます。さあ、ここから皐月賞にどの馬が名乗りを上げていくか、
はい、
よしこさんいかがでしょう？
やはりですね、国枝栄調教師のボバクラシックというね夢もありますし、絆産駒シックスペンスがまあ本命ということで、4頭やはり選びました。ウォーターリヒト、河内博士厩舎、それからコスモブッドレア、そしてルカランフィースト、鹿という地球舎ですね。この4頭の馬連ボックスに絞りました。
はい、
はい、大関さんは
前走実況してて強いなと思った2番のルカランフィースト、
はい、
イスラボニータの子供ですしね、皐月賞に出られればいい候補になるんじゃないかなというところで、鹿という一級者に横山武史騎手ですから、エフフォーリアのね、
はい、
あのコンビですから、もう一回皐月賞に行ってほしいなと思いますけれどもね。
はい、
続いては阪神で日曜日に行われる G2 阪神大賞典の展望です、
はい、
一着馬に春の天皇賞への優先出走権が与えられます。去年はこのレースを勝ったジャスティンパレスが次の春の天皇賞も勝ちました、
はい、
今年は15頭、ここはよしこさんいかがですか。
はい、ここはですね8歳のシルバーソニックを応援したいと思っているんですが、でも調べたら8歳馬って2010年の東海トリックただ1頭だけなんですよ、勝ったことがあるのは。そして7歳馬でも2007年のアイポッパー1頭だけって、やっぱり高齢馬にちょっと厳しいんですけれども、ただね2着3着間4歳5歳なんですね、うん、それを首頭とかそういうわずかのその大接戦を制してるっていうところは、やっぱそこに長年活躍してきたっていう強さ、底力があるんじゃないかと思って、武豊騎手、ね、ゆかりの血統でもありますし、はい、2度目の騎乗ということで、面白いですね。今日誕生日なんですよね。
あ、そうです。武豊騎手お誕生日です。
はい、55歳ということで、8歳と55歳のコンビ、まさにシルバーソニックです。というふうに皆さんに笑いをお届けくださいましたけど、ですのでシルバーソニックを含めて、やはりここも4頭に絞りました。サボーナ4歳、そして、帝王ロイヤル6歳。ブローザホーン、今日ね中野元調教師、
はい、
ね、ご登場いただきましたけれども、管理されてたのが関西馬となって吉岡厩舎で出所ということで、この4頭にすることにいたしました。馬連ボックスです。
私はですね、はい、さんは4歳世代にも頑張ってほしいなっていう気持ちはあるんですけれども、はい、その中で11番ゴールデンスナップ、
あ、はい、
まだこれ3勝クラスの馬なんですけれども、ね、はい、お父さんがゴールドシップですし、はい、もうこのレースでどれだけ強いとこ見てきたかという馬ですからね、
そうですよね、
長く距離が伸びていいところ出てくれないかなというところで、
はい、
3着に来てくれないかなという狙いで、はい、
こういう時の尾関さんの副賞当たりますからね。あとね、アンタンするフレ、
はい、
はい、4戦勝トレーナーの角田照也厩舎、
はい、
ね、ちょっと頑張れ、応援したいと思います。
ツブリンカーですね、はい、ここで。ではここでリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介したいと思います、
はい、
村山オリンピック2024さん、阪神大賞典は何といってもディープボンド、このレース2勝、勝って悲願の春の盾へ突き進む、スプリングステークスは3着2着ときたウォーターリヒト、巻き返したいジュンゴールドニーと。足立野明宏さん、スプリングステークスはウォーターリヒト、ダービージョッキーの河内宏調教師も来年の春引退を迎えます、ここで賞金を加算して河内調教師を皐月賞とダービーに連れて行ってもらいたいです、
うん、
三宮の独身貴族さん、日曜日阪神競馬場に行ってきます、阪神大賞典は阪神で連帯率 100% のサボーナ、スプリングステークスは2連勝で勢いに乗るシックスペンス。浜野旗坊さん、土曜日名古屋のコンサートに合わせて日曜日に初めて中京競馬場に行きます、旅打ちはダンスパートナーフェアダンスで決まったあのエリザベス女王杯以来27年半ぶりです、久しぶりです ね。その中京競馬場で行われる土曜日のファルコンステークス、孫子とロジリオンからと。ポカポカ湯たんぽさん、武士沢智春騎手が引退しましたね、はい、マルターズアポジーとのコンビで関谷記念を逃げ切ったレースが印象的です、うん、競馬学校の教官としてこれから頑張ってほしいです、
はい、
あの制服最後にね
似合ってらっしゃいましたね、
はい、小林純一教官が持ってきたらしいんですけれども
あ、そうだったんですね。
阪神大賞典は帝王ロイヤル、スプリングステークスはシックスペンスに注目と。そして三里のちいちゃんさん、先週のフィリーズレビュー、エトブプレの単幅が見事的中、
お見事、
うまいな、娘のちいちゃんとコンビニスイーツで祝勝回復しました、
よかったですね。
今週も距離延長かつ未経験の実力馬を狙うということで、スプリングステークスはシックスペンス、シックスペンスが幸運をもたらしてくれるでしょう、うまいです ね、といっぱいいただいております。
はい、どうもありがとうございます。たくさんいただきましたが、今週も時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ありません。ありがとうございました。
ありがとうございます。なお、この番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消しや機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
来週は G1 高松の宮記念日経賞の展望を中心にお届けいたします。そして特集ではリスナーの皆さんの最強スプリンターをお送りいたします。
番組では皆さんが思う最強スプリンターを大募集します。思い出なども書き添えて、現役、引退、国内、海外、 G1 馬じゃなくても構いません。こちらもメール送信フォームからどしどしお送りください。
はい、よろしくお願いします。 お別れの時間となりました。
今週末は中山阪神中京3つの競馬場でレースが行われます。今週の3歳戦は先ほど予想したスプリングステークスの他に、土曜日には中山でフラワーカップ、中京ではファルコンステークス、阪神ではサツキショートライアルの若葉ステークスもあります。
はい、
よしこさん、注目はいかがでしょう。
若葉ステークスのミスター GT です。今度こそ姉ちゃんと力を発揮して権利を取ってほしいと思います。
はい、はい、今週も開催競馬場にはネット予約で指定席券入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、よろしくお願いします。それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。